もし私が、今世界中で大流行している減量薬を使うと、なぜか膝の手術からの回復が誰よりも早くなるなんて言ったら、あなたはきっとそんな魔法みたいな話があるのかって驚くと思うんですよね。
そうですね。直感的にはちょっと信じがたいというか、別の薬の話かなって思っちゃいますよね。
はい。でももし同時に、その同じ薬を5年間使い続けると、あなたの体が自分自身の骨を静かに溶かし始まるように騙されてしまうかもしれないって付け加えたらどうでしょうか。インフィニティ情報局へようこそ。今日あなたと一緒に深掘りしていくのは、まさにこの極端な二面性を持ったテーマなんです。
いやー、本当に今、体重管理とか糖尿病治療のゲームチェンジャーとして世界を席巻している GLP-1 受容体作動薬、セマグルチドのようなお薬の話題ですね。
ええ。
これまで私たちってこの薬がいかに体重を減らすかとか、あるいは心血管系にどう作用するかっていう部分ばかりに目を奪われてきたじゃないですか。でも今、最前線の医療界では全く別の領域、つまり筋骨格系とか整形外科の視点からこの薬の真のインパクトが問われ始めているんですよね。
なるほど。そこで今日の深掘りのベースになるのが、2026年3月22日に公開されたインフィニティ情報局のブログ記事なんです。
はい、かなり詳細な解説記事ですよね。
ええ、特に注目したいのが、2026年の米国整形外学会年次総会で発表された、なんと7万3000人規模の電子医療記録に基づく2つの最新研究です。ただ、今日は単なる「この薬は素晴らしい」とか「いや危険だ」みたいな表面的な議論はしません。
単純な二元論で語れるテーマではないですからね。
そうなんです。今日の私たちのミッションは、この薬がもたらす短期的な回復ブーストのメカニズムと、その裏で静かに進行する長期的な骨へのリスクの正体を徹底的に解剖することです。そして最後には、あなたが一生自分の足で歩き続けるための超実践的なアクションプランにたどり着きたいと思っています。
その通りですね。物事には常にトレードオフがありますから、そのメカニズムを正しく理解することが情報を使いこなすための第一歩になります。
では早速、ポジティブな側面である短期的な恩恵から紐解いていきましょうか。一つ目の研究は、アメリカの大規模な保険データベースを用いたものなんですよね。
はい。膝関節とか股関節の置換術、さらには前十字靭帯の修復術など、10種類の一般的な整形外科手術を受けた患者さんのデータを分析しています。
10種類もですか？それでどんな結果が出たんでしょうか？
それが非常に興味深くてですね、GLP-1 薬を使用していた患者さんは、なんと術後90日以内の救急外来への受診率が低く、一部の手術では術部の感染率も明確に高かったそうなんです。
救急外来の受診率が低いってことは、つまり。
ええ、医療の現場ではこれが非常に重要な指標になるんです。術後に救急外来に来るっていうのは、通常傷口が開いてしまったりとか、想定外の強い痛みが出たり、あるいは感染症などの合併症が起きたことを意味しますから。
ああ、なるほど。それが少ないということは、シンプルに体が極めてスムーズにダメージから回復しているっていうことなんですね。よし、ここを少し整理しましょう。手術の前にこの薬を使っていると、傷の治りが早いって、なんか直感的にはすごく不思議じゃないですか。
まさにそこが面白いところなんですよね。だって薬の成分そのものが、メスを入れた傷口を直接縫い合わせたり、細胞をくっつけたりしているわけではないですよね。例えるなら、嵐の中で壊れた家を修理するような状況を想像してみてください。
嵐の中での修理ですか？
はい。高血圧とか全身の炎症っていう暴風雨が吹き荒らいてる中では、大工さん、つまり免疫細胞とか修復細胞もまともに作業ができないじゃないですか。この薬はその嵐をピタリと止めて、雲一つない快晴の環境を作り出している。だから大工さんが全力で家を修理できる、そんなイメージでしょうか。いやー、その例えは体内で起きている現象を非常に正確に捉えていると思います。まさにその環境の最適化こそが回復を早めている正体なんです。
環境の最適化ですか？
はい。具体的にメカニズムを説明しましょうか。まず、高血糖という状態は、血液をシロップのようにドロドロにしてしまって、毛細血管の血流を著しく悪化させるんです。
ドロドロのシロップですか？それは流れが悪そうですね。
ええ。傷を治すためには、白血球などの免疫細胞や酸素、毛細血管を通じて傷口の末端まで大量に送り届ける必要があるんですが、高血糖だとこれが物理的に滞ってしまうんですよね。
物理的な渋滞が起きているわけですね。それに加えて、全身の炎症も関係していると？
そうです。 肥満や糖尿病を抱えている体は常にくすぶるような慢性炎症を起こしています。そこに手術という巨大な急性ダメージが加わると、免疫システムがパニックを起こしやすくなるんですよ。
ああ、火に油を注ぐような状態になってしまうんですね。
その通りです。そこで GLP-1 薬は血糖値を劇的に安定させると同時に、この全身の慢性炎症を強力に抑え込む作用があるんです。つまり、血液の渋滞を解消して免疫システムを落ち着かせることで、体が修復作業だけにエネルギーを 100% 集中できる最高の体内環境を作り上げているんです。
なるほど。そこまで聞いてちょっと一つ疑問なんですが、もし回復が早い理由が血糖値の安定と炎症の低下にあるのだとしたら、これって別にこの薬の専売特許ではないですよね。
お、良い視点ですね。
もし誰かが徹底した食事改善と運動で薬を使わずに血糖値を下げて炎症を抑え込んだとしたら、手術の時に全く同じようにスムーズな回復を得られるということですか？
まさにそこがこのデータを見る上で絶対に外してはいけないポイントなんです。今回のデータはあくまで観察研究であって、薬と回復の間に直接的な因果関係を証明したものではないんですよ。
因果関係ではないと？
GLP-1 薬を飲んでさえいれば、どんな生活をしていても手術後は絶対安心だという魔法の盾のように捉えるのは完全な誤解です。薬はあくまで代謝を整えるという結果へのショートカットを提供しているに過ぎなくて、生活習慣の改善によって同じ良好な体内環境を作ることは十分に可能なんです。
なるほど。短期的なメリットの正体が嵐を鎮める環境づくりだと分かったところで、今度は視点をぐっと未来へ移してみましょうか。ここからがこの深掘りのもう一つの本質です。
はい、長期的な影響ですね。
ええ。短期的に体内環境を最適化してくれるこの天気操作マシンを、もし5年間ずっと稼働させ続けたら、私たちの骨の微細なバランスに何が起きるのか、これが2つ目の研究ですね。
そうです。こちらは2型糖尿病と肥満を併発する7万3000人超の患者さんをなんと5年間も追跡した非常にスケールの大きなデータになっています。患者の背景を揃えた上で GLP-1 薬の使用群と非使用群を長期間比較したんですね。
5年間の追跡データというのはすごい貴重ですよね。ただその結果が少しショッキングだったんです。GLP-1 薬の使用者において、骨粗鬆症や痛風のリスクがわずかに上昇していたと。
そういう結果が出ています。
さらに、相対的な増加幅が最も大きかったのが、骨軟化症という病気だと報告されています。ここで本当に興味深いポイントなんですが、骨軟化症って、文字通り骨のミネラル化が障害されて、骨がゴムのように柔らかくなってしまう病気ですよね。
はい、おっしゃる通りです。
リスナーの皆さんも増加幅が最大なんて聞くと、この薬を使うと骨がドロドロに溶けてしまうんじゃないかってパニックになりそうですよね。でも数字のマジックに騙されてはいけませんよね。
そのご指摘素晴らしいですね。医療ニュースのヘッドラインだけで判断すると強い恐怖を感じるかもしれませんが、ここで少し深呼吸して数字の裏側にある現実を冷静に見てみましょう。この研究データを読み解く鍵は、相対的リスクと絶対的リスクという2つの概念を明確に切り分けることです。
ちょっと待ってください。つまり増加幅が最大という言葉のトリックがあるということですか？例えば発症する確率が 1% から 50% に跳ね上がったのか、それとも 0.001% から 0.002% になっただけなのかで、私たちの受け取り方は全く変わってきますよね。
まさにそれです。まさに後者のケースなんですよ。骨軟化症という疾患は極端なビタミン D 欠乏などが原因で起こりますが、現代の一般的な成人においてはそもそも発症すること自体が極めて稀な病気なんです。
稀な病気なんですね。
いえ、仮に100万人中1人しかかからない病気が100万人中2人に増えたとしますよね。この時相対的なリスクは2倍に激増したとか 100% 増と表現されるわけです。
ああ、なるほど。2倍って聞くとすごく増えた気がしますけど。
はい。でもあなた個人の絶対的なリスクで見れば、依然としてほぼゼロに近い確率であることに変わりはないですよね。データ上、骨軟化症の相対的な増加幅が最大だったのは事実ですが、絶対数で見れば過度に恐れるような規模ではないというのが現実なんです。
なるほど。それを聞いて少し安心しました。薬の成分そのものが骨のカルシウムを溶かしてしまうような強力な毒性を持っているわけではないんですね。
そういうことになります。
でも だとしたら新たな疑問が湧いてくるんですよ。毒性がないのなら、なぜ骨粗鬆症のリスクが上がったり、骨の健康に悪影響が出たりするんでしょうか？
広い視野で捉えると、実は本当の懸念事項は薬そのものではなく、私たちの体が持っている環境適応のメカニズムにあるんです。
環境適応のメカニズムですか？
ええ。結論から言うと、急速な体重減少に伴って、筋肉量と骨密度が同時に落ちてしまうという物理的な連鎖反応が起きてるんです。
物理的な連鎖反応。私たちの骨って単なるカルシウムの塊というよりは、常に体重という重りを支えるために強度を調整している、生きている組織だということですか？
まさにその通りです。骨の中では、破骨細胞という古い骨を壊す細胞と、甲賀細胞という新しい骨を作る細胞が常にスクラップ&ビルドを繰り返しているんです。これを骨のリモデリングと呼びます。
ふむふむ。
そして、この骨を作る細胞を元気にする最大のスイッチが、重力や体重といった物理的な負荷、専門用語でメカニカルストレスと呼ばれるものなんですよ。
ということは、GLP-1 薬で体重が短期間で急激に落ちると、骨にかかっていた負荷が一気になくなるわけですよね。
ええ。すると、体は極めて合理的に判断するんです。あれ？もうこんなに重い体を支える必要がないな。じゃあエネルギーを節約するために無駄に頑丈な骨を維持するのはやめようって。
うわあ、体で勝手に節約モードに入っちゃうんですね。
そうなんです。その結果、骨を作る細胞の働きが落ちて骨密度が下がっていきます。さらに食欲低下によってタンパク質が不足すると筋肉量も落ちますよね。筋肉が減れば動くたびに筋肉が骨を引っ張る力も弱まるため、骨への刺激はさらに減ってしまう。これが体重減少が骨を弱くするメカニズムの本質なんです。
つまり骨のレストラが起きているんですね。宇宙飛行士があの無重力空間に行くと骨がスカスカになってしまうのと同じ現象が、体重が減ることで体内に起きていると。それは恐ろしく合理的で同時に厄介ですね。
はい、まさにその宇宙飛行士の例えがぴったりです。
さて、メカニズムが分かったところで、このデータを私たち自身の生活にどう当てはめるかという問題に入りましょうか。今回の7万3000人という数字は圧倒的ですが、これってあくまでアメリカの電子医療記録のデータですよね。
そうですね。電子医療記録、つまり病院での診断名とか処方された薬、保険請求のコードなどのログを集めた巨大なデータベースです。
そこで気になるのが、そのデータにはこの患者が朝ごはんに何をどれくらい食べたかとか、週に何回スクワットをしているかといった情報は載っていないわけですよね。ではこれは結局どういう意味を持つのでしょうか。しかも私たち日本人と欧米人とではそもそも体の前提条件が大きく違いますし、7万人のデータは圧倒的ですが、私たち日本人がそのまま鵜呑みにしていいデータではないってことですよね。
鋭いご指摘です。おっしゃる通りで、そのまま鵜呑みにするのは危険です。この研究は確定的な結論ではなく、あくまで仮説生成段階として過大評価せずに受け止めるべきなんです。
仮説生成段階。なるほど。
特に食事パターンと栄養のベースラインという点で、日本人は欧米人と全く異なる文脈を持っていますからね。最も決定的な違いはカルシウムの摂取量なんですよ。
カルシウムですか？確かにアメリカの食生活と比べると、私たちはチーズの塊を食べたり、牛乳を水のようにガブガブ飲んだりする文化ではないですよね。
ええ。日本人は歴史的にも、また現代の統計を見ても、欧米に比べてカルシウムの平均摂取量が慢性的に低い傾向にあるんです。ここで想像してみてください。ただでさえカルシウムの貯金が少ない日本人が GLP-1 薬を使って食欲が極端に落ちてしまったらどうなるでしょうか。
ああ、なるほど。アメリカ人なら食欲が落ちても手軽にチーズを一けら食べればある程度のカルシウムは確保できるかもしれない。でも日本人の場合、食欲が落ちた時に口にするのはお茶碗半分の白米と少しのお漬物だけなんてことになりかねないですよね。
そうなんです。
そうなると、カルシウムなどのミネラル摂取量が骨を維持するためのデッドラインを簡単に下回ってしまう危険性があるということですか？
その通りです。薬の強力な食欲抑制効果が引き起こす、いわば二次的な栄養失調とでも呼ぶべき事態ですね。このアメリカのデータはあくまで仮説の段階ですけど、ベースラインのカルシウム摂取量が低い日本人が、急速な減量による物理的負荷の減少と極端な栄養不足のダブルパンチを受けた場合、5年後、10年後の骨へのダメージは 欧米以上にシビアに出る可能性も否定できません。私はそう強く推察しています。
痩せて見た目はすっきりしたけれど、数年後につまずいて転んだだけで骨折し、そのまま寝たきりになってしまう。そんなの本末転倒という言葉では済まされない悲劇ですよね。
本当にそうですね。
ではどうすればいいのか。ここからが最後のセクション、実践編です。リスクの正体が骨のリストラと栄養不足だと明確に分かりました。薬のメリットを享受しつつ、骨と筋肉の健康を両立させるために、明日から私たちは具体的にどう行動すべきなのでしょうか。
まず絶対的に優先すべきアクションは、週2回から3回のレジスタンストレーニングです。
いわゆる筋トレですね。
はい。先ほど体重が減ると骨への物理的な負荷、メカニカルストレスが消えてしまうとお話ししましたよね。それを人工的に誇ってあげる必要があるんです。
なるほど。
筋肉を強く収縮させて意図的に骨に負荷をかけることで、骨が細胞を叩き起こして、おい、まだこの体には強い骨が必要なんだぞって脳と体にシグナルを送り続けるわけです。
体重を代わりになる重力を筋肉の収縮で作ってあげるんですね。でもシグナルを送るだけでは家は建ちませんよね。材料が必要です。当然タンパク質やカルシウムが必要になってきますよね。
その通りです。特に骨の代謝にはカルシウムだけでなく、その吸収を助けるビタミン D、さらにマグネシウムやビタミン K の連携が不可欠なんですよ。ここで注目したいのが日本の伝統的な食文化のポテンシャルです。
お、和食ですか？納豆とか豆腐とか？
うん。例えば納豆に含まれるビタミン K はカルシウムを骨に定着させるために極めて重要なんです。黄金はカルシウムそのものですし、豆腐などの大豆製品にはマグネシウムが豊富です。欧米のような乳製品に頼らなくても、和食は骨の健康を守る微量栄養素の宝庫なんですよ。
豆腐や納豆、黄金などといった日本の食文化がここで最強の武器になるんですね。ただここで一つすごく現実的なジレンマにぶつかる気がします。
と言いますと？
普通に食べていれば大丈夫という落とし穴がありますよね。だってそもそも GLP-1 薬を使っている状態というのは、胃が動かず常に満腹感があって食べたくても食べられない状態なわけじゃないですか。そんな時に焼き魚とご飯と納豆とお味噌汁の定食を目の前に出されても気持ち悪くて食べられないと思うんです。
まさに重要な問題提起ですね。それこそがこの薬を使いこなす上での最大の壁であり、心理的な現実です。質の高い栄養が必要なのに物理的に量が食べられない、この矛盾をどう解決するか。答えは栄養素密度を極限まで高める工夫にあります。
栄養素密度を高める、具体的にはどうすればいいんでしょうか？
例えば一人前の定食を無理に食べる必要はありません。その代わり少量の水分に栄養を凝縮させるんです。煮干しや昆布で取った濃厚な出汁に少しの豆腐を崩し入れた高プロテインのスープを飲む、あるいは 100ml 程度の少量の水にプロテインパウダーと粉末の青汁を溶かして薬のように一気に飲み干すとかですね。
なるほど。食欲がないときは食事を楽しむものから体を維持するための処方箋へとマインドセットを切り替える必要があるわけですね。一口の価値を極限まで高めると。
ええ、まさにそういうことです。
ここで今回の情報源の中で私が一番膝を打った秀逸な概念を紹介させてください。私たちの体を帳簿に見立てる考え方です。
あのバランスシートの比喩ですね。
はい。余分な脂肪という負債を減らすために私たちは減量をしますよね。でもその負債を返済するために骨や筋肉という体の資産を切り崩して売ってしまってはいけない。資産を失えば最終的に体という会社そのものが倒産、つまり寝たきりになってしまう。
非常に素晴らしい適応した比喩ですよね。体重という数字の減少だけを見て喜んでいるのは、負債が減ったことだけを見て資産が消滅していることに気づいていない経営者と同じです。
確かにそれは恐ろしい経営ですね。
だからこそ特にリスクの高い方、例えば閉経後の女性や高齢者、すでに骨折歴のある方は定期的に自分の資産状況を正確に把握する必要があるんです。
資産状況の把握というと具体的にはどうするんですか？
DXA スキャンなどの骨密度検査を強く推奨します。これは微弱な X 線を使って骨の密度を非常に正確に数値化できる検査です。薬の使用前、そして使用中に定期的にこのスキャンを受け、骨という資産が目減りしていないかモニタリングするんです。
なるほど。数値でしっかり管理するんですね。
はい。 また最初にお話しした整形外科の手術を控えている方は、内科の担当医だけでなく必ず事前のタイミングで整形外科の医師にも GLP-1 薬の使用を伝えてほしいんです。そして術後のリハビリに筋力回復のメニューを戦略的に組み込んでもらう、こうしたチーム医療の視点が不可欠なんですよ。
脂肪は減らすが骨と筋肉の貯金には絶対に手をつけない。ツールである薬に振り回されるのではなく、メカニズムを理解して私たちが主導権を握る必要があるわけですね。いや、今日のアクションプランは本当に具体的で、今夜の食事からすぐに見直せるものばかりでした。
ぜひ実践していただきたいですね。
さて、お別れの時間が近づいてきましたが、ここで最後に今回の情報源には書かれていない少し思考の枠を広げるような問いをあなたに投げかけてみたいと思います。
ほう、どんな問いでしょう。
今回分かったのは、私たちの体は急速に体重が減ると、もう重い体を支える強い骨はいらないなぁと適応して容赦なく骨を減らしてしまうということでした。人体のこの省エネ機能、恐ろしく合理的で隙がありませんよね。
本当に生命の神秘というか。
ですよね。ではもし未来の医療がさらに進化したらどうなるでしょう。ただ脂肪を落とすだけでなく、脳や細胞に対して体重は減るけど骨の強さと筋肉量は絶対にキープしろと直接指令を出せるような次世代の減量薬が登場するのでしょうか。人体の適応力って本当にミステリアスで合理的ですね。
そうですね。生物学的な合理性をどう出し抜くか、それは間違いなく次の医学の最大のフロンティアになるでしょうね。
科学のいたちごっこは本当につきませんね。あなたの骨はあなたがこれまでどう動き何を食べてきたかという歴史を黙って記録し続けている資産です。ぜひ今日からその大切な資産に投資するアクションを始めてみてくださいね。詳しい情報はインフィニティ情報局のブログ記事をご覧ください。それではまた次回のお深掘りでお会いしましょう。